お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
フロットさん、こんにちは。
こんにちは。
ワインをたくさん飲む時期になりましたけど、
はい。
私はちょっと最近スーパーなどでノンアルコールワインを目にする機会が多くなったと思うんですけど、
はい、増えましたね。はい。
やっぱり人気っていうのは高まってるんですか？
そうですね。私たちワイン業界にいるものからすると、本当になんかよく定着したな、ここまでという印象ですね。はい。需要も安定しつつありますし、種類も増えましたし、このまま確実に生き残っていくカテゴリーなのではないかと思っています。
この需要の高まりっていうのは何か理由はあるのでしょうか？
おそらくなんですけれど、オーストラリアの人たちもこう、あえてお酒を飲まない選択をしている人たちが、こう、一定数増えてきたというか、なんかちょっと前のオーストラリアだと本当にお酒を飲むのってどなたにでもよくある社交のこう、手段だったと思うんですけど、あんまり、そうですね、弱い人っていうのもなんかオーストラリアではあんまり、見かけなかった印象なんですけれども、やっぱりオーストラリアの社会が多様化したことを、プラス、あとはコロナもあって、こう体にこう優しい健康を意識する人たちがすごく増えて、その中でこうちょっと飲酒の量をカットする、アルコールの摂取をちょっと減らすっていう人たちが本当に私の周りでも、業界の中でも増えてきてる印象がありますね。特に若い世代の方だし、こうお酒を飲まないことがクールになってきてる印象があります。で、こうや、まあ、やっぱりちょっと体のこと、なんかこう痩せやすいじゃないですか。やっぱお酒を飲まないとっていうのもあって、健康を意識した人たちが、飲まなくなったっていうのはよく業界内外問わず、感じていますね。はい。
フロストさん自身もこのノンアルコールワインっていうのは飲まれるんですか？
私は、本当に、マラソンの前にちょっとあれば飲むかなという感じですが、まあ、だったら私はもう水にしてしまう感じですかね。でもなんか会社にもあるので、まあ出されたら飲むかなっていうのと、あとは、社交の場で、こう、あんまり私自身もあんまり飲みすぎたくない時に、それこそレストランとかパブにもこう、ノンアルコールのオプションが増えてきたので、こう、交互に飲んだりします。飲み会とかに行って、こう、なんかやっぱりグラスが空いてると、なんか、次飲まないのとか言われたりするので、普通のワインとこう、包帯に飲んだりすることで、こうちょっと飲酒の量をちょっとコントロールしたりっていうことはします。はい。
なるほど。包帯に飲むんですね。
そう。
案はなかったです。
なんかこうずっと飲む、それだけを飲むのは私にはちょっとしんどいので。だからって言ってこう、長い時間こう、社交の場にいるとどうしても飲みすぎてしまうことがあるので、こう、バーに一緒にお友達と一緒に行った時に次何飲むって言われた時に、あ、じゃあ次ノンアルコールにしとこうかなとかいう感じで、こう、社交の場もそのまま続けながら、楽しみながら、お酒の量を減らす手段として、これは結構おすすめです。
私自身このノンアルコールワインっていうのを試したことがないんですけど、味の方は違いっていうのはあるんですかね？
はい、違いはあります。違いは本当にあります。やっぱりこうアルコール自体にもこう、味わいにこう、貢献するこう要素っていうのがやっぱりあって、特に一番多分再現が難しいのが赤ワインだと思うんですよ。で、赤ワインのノンアルコールが今のところ一番ちょっと再現率が難しい商品だなって私たちも思ってて、やっぱりこうボディがこうしっかりとしたこう飲み応えを与えてくれるものだと思うんですよ、アルコールって。それがやっぱりちょっとベチャっとしてる感じがあって、こうちょっとなんか頼りない感じの口応えになってしまっているというか、まあでも全体的にちょっと軽めの印象はやっぱりありますね。飲んだ時にこう、やっぱり体への負担はやっぱちょっと少ないかなって思うのと、あとちょっと甘さを感じやすいかもしれないです。普通のワインに比べると。ワインって糖分が発酵してアルコールになるので、どうしてもこう糖分が残っている状態のものが多いので、ちょっと甘いなって感じられる方は多いかもしれないですね。
うん。なるほど。じゃあ赤が再現率が低いとしたら、じゃあ例えばお客様に出したりプレゼントする際には、例えば
そうですね。
の方がいいんですか？
そうですね。一番再現率がいいのがスパークリングだと思います。シュワシュワが入っているので、こう味わいは再生しやすい。で、一番スパークリングは多分、比較的、ワインっぽく楽しめるかなと思ってまして、その次が白、ロゼ。ロゼもいいです。ロゼも結構上手に作ってらっしゃるメーカーさん多いと思います。 で、ロゼのスパークリングとかももちろんあるので、なんか結構本当に最近レストランさんとかでも普通にノンアルコールたくさん種類置いてるお店増えましたので、まあ、グラスから飲めますし、大体のところは、試してみていただければいいと思います。
私ちょっと気になってウェブでちょっとお値段など調べたんですけど、これもすごい幅広くて、
はい、すごい高いのありますよね、時々。
はい。ノンアルコールなのに、なんでこんなに高いのもあってびっくりなんですけど。
そうなんですよ。で、ちょっと業界の話をすると、ワインって、オーストラリアのワインってタックスがかかってるんですね。29% ほど。で、それがワインの最終値段に入ってるんですけど、ノンアルコールのワインにはそのタックスがかからないんですよ。なのでコストとしてはかなり安いはずなので、ただ、なんかこう、まあ、プレミアム感を出したいっていうので、あえてこう、普通のワインの値段に揃えているメーカーさんも確かにたくさんいらっしゃいますし、本当なんか香水を作ってたメーカーが作ってるノンアルコールっていうのがあって、それはかなり、確か1本30ドルとかする、なかなかのお値段でした。で、確かに再現率はなかなか、優秀だなとは思ったんですけど、まあ、それにこう、30ドル出すかどうかは、それぞれの個人次第っていうところですかね。うん。
うん、なるほど。このノンアルコールワインなんですけど、飲み方とかマッチングっていう何かおすすめは、はい、
そうですね。マッチングというか、なんか多分軽、やっぱりどうしても普通のワインより軽めなので、本当にアペリティフとか、本当に食べ物があってもなくてもいい感じのワインが、まあ、いわゆるワイン、ノンアルコールが多いですかね。あんまりこう、それ、アルコールがこうないことによって、こう、ちょっとなんか軽やかになっているので、できればなんか軽めのものがいいと思います。でもこれから夏なので、多分、体に負担が少ない、ワイン、まあ、ワインという、まあ、ノンアルコールワインなんですけど、っていう意味で、本当に外で飲むときとか、ピクニックのときとか、日を浴びながら、これお酒を飲むと、やっぱり酔っ払いやすいので、ディハイドレーションもしやすいので、そういう機会に、こう、利用していただくのもいいかもしれないですね。屋外で飲むときとか、あと昼間に飲むときとか。でも具体的に食べ物っていうのは、まあいろんな種類があるので、あんまり普通のワインのマッチングと同じように考えていただいたらいいんじゃないかなと思いますけど。はい。
例えばパーティーを主催したりする際は、やっぱりこのノンアルコールドリンクっていうのもこう用意した方がいいのでしょうかね。
そうですね。まあ、どれぐらいの規模の人たちが集まってっていうのはあると思うんですけど、まあ、あるに越したことはないと思うんですけど、まあ、BYO 式なんか持ち寄り式だったら、多分飲みたくない人は自分で持ってくると思うんですよ。特に妊婦さんの方とかが、こう、女子会とかに来ると自分で持ってきたりっていうことは私も実際、ここ数年よく見かける風景になったので、まあ、でも、例えば結婚式とか、の時にもこうノンアルがあるとちょっと喜ばれるみたいな話は聞きますかね。いろんな方が来るので。
このノンアルコールのワインの事業、これからどういった方向に向かうと思われますか？
多分これから種類も増えると思いますし、いろいろ選べるようになるんじゃないかなと思ってます。あとは、まあ味もできれば改善していくんじゃないかなと。これだけまあ、ある程度こうスーパーマーケットにちゃんとそういうカテゴリーのコーナーができて、で、まあ、私たちの一般の消費者の人たちもそこにあれば買えるっていう認識なので、多分競争もだんだんいい意味でよく激しくなっていくと思うので、より質の高い美味しいものが良い値段で買えるようになるんじゃないかなと思ってます。
フロストさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。